Spinner。
味な副音声ボイスオブフード、平野咲子のポッドキャスト味な副音声ボイスオブフード第50回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。今回はですね、京都の中華をテーマに2回にわたってお話ししたいなと思うんですけれども、皆さん京都の中華お好きですかね？私はもう本当に京都に中華食べに行きたいなって思うくらい京都の中華好きなんですけれど、他の都市と何が違うのっていうか、京都なら和食じゃないみたいなね、ご意見もあるかと思うんですが、実は京都という街はですね、その文化歴史的背景から中華料理に至ってもすごく独自の進化を遂げている説がありまして、例えばニンニクや油が控えめだったりとか、例えば料理のベースに昆布だしを使っていたりとか、あと春巻きのサイズ感とか一つとってもちょっと様子が違っていたりとか、もういろいろね、京都の中華らしさっていうのはねありまして、この後それをいろいろ話していきたいなと思うんですけれども、そんなテーマでお話しするにあたって、今回は京都の中華へほとばしる素敵なゲストにお越しいただいてます。東京永福町にて中華料理店を営む中華かな飯店の五十嵐かなさんです。かなちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとう。
こちらこそです。
もうかなちゃんね、来てくださって本当に嬉しいんですけど、私かなちゃんともう知り合って5年以上どれくらい経つかな。
意外と長いんだよね。
そうなんだよね。もう本当きっかけは私がインスタでナンパをするっていう
まさかのね、SNS ナンパだったんだよね。
ネットナンパをなんでかっていうと、私すごい好きな中華料理屋さんがあって、それミモザだったかな、ミモザだと思うんだけど、でミモザについてインスタで見てた時に、すごい素敵にそのミモザのことを書いてる子がいるなと思って、ついそのアカウントを押してで見てみたら、すごい同世代感のある女子で、なんか素敵みたいな、しかも私のことフォローしてくれてるって思って、
めちゃくちゃ前からフォローしてました。
マジかみたいな、そういう感じで、いやちょっとお友達になりたいなって思ってしまって声をかけて、それで2人で武蔵小杉のかゆな坊っていうね、もう天津がめちゃくちゃ美味しい中華料理屋さんに行ったよね。
ねえ、あれは本当にね、いい思い出です
ね本当ね、かゆな坊もシューマイの真実とか杏仁豆腐の衝撃とかっていう、
そう、名前がもうね、買ってる、
そう名前が本当にもうすごいんだよね、でもその名前に負けないくらい料理も美味しいんですけど、その時って中華料理屋さんで働いてた時かな。
あ、そう、その時は本当にそのさきちゃんからメッセージが来た時のことを鮮明に覚えてるんだけど、中華料理屋で働いてて、朝仕込みをしようとしたら、平野咲子さんからメッセージが来てるみたいな
怪しい、
一回置こうみたいな
本当
そう、前からその咲ちゃんが本を出してたりとか、書いた文章を読んだりとかしてたから、本物かなって思って一回置こうって思って、仕込み始まる前は見ずに、仕込み終わってからゆっくり見たのをめちゃくちゃ覚えてますね
すいません、不信感丸出しの平野ですがじゃあその後かな、その中華かなっていう食のプロジェクトを始めたのは。あ、
そうだね、もう本当に朝から晩まで中華料理屋の下働きとして働いてたんだけど、なんかその毎日の繰り返しとか、そういうものにちょっともどかしさを感じてて、自分で中華料理をこうアイディアを出して提案していきたいという気持ちがその後にちょっと芽生えてきたから、その中華のケータリングを始めたっていうのがありますね。
なるほど。それからね、 去年だよね、うん、ついに実店舗で中華かな飯店オープンされて、もう1周年になるのか。
7月で、あっという間に1周年。おめでとうございます。ありがとうございます。
中華かな飯店私も大好きなんですけど、こうどういうコンセプトっていうか、一体どんなお店なのって聞かれた時はどういうふうに答えて、
うん、一言でいつも言ってるのは、うん、健全でヘルシーな中華料理のお店っていう風に言っているんだけど、
はいはい、
この言葉は、うん、そもそもなんで健全っていう言葉を、健康じゃなくてなんで健全っていう言葉を使ってるかっていうと、所ジョージさんが、やっぱ健康より健全じゃないとねっていう名言を残されてて、
深くない？
所ジョージさんはいろいろ名言を残されてるんだけど、その健康になるために何かを買って、うん、サプリメントを例えば並んで買ったとしても、ね、健全じゃないと意味ない。
あ、だからこう健康にとらわれすぎて逆にこう、うん、じゃ心が痩せちゃうとかね、なんかわかるかもしれない、うんうんうん、そういう感覚は。
そうそうそう、うん、だから健康になるんじゃなくて自分が健全であるべき、うん、
なるほどね。
でそうで、私が飲食店で働いてた時は、うん、結構みんな不健全っていうイメージがあって、朝から晩まで
大変な分ね、本当に飲食で働くってすごいことなんですよ。
そう、料理を作る人が健全でないのに、うん、いい料理が作れるのかっていうふうに思って、
心理
だから健全でヘルシーな中華料理っていうのは自分にかかってる言葉みたいな意味もあるんだよね、うん、
なるほどね、うん、
自分が健全であるから、その人が作る料理は健全でヘルシーだぞっていう。
そうだ、人を幸せにするためにまず自分が幸せであることみたいなね。
そう、自分がそうあるのが大事っていう気持ちですね。
めちゃくちゃいい言葉ですね。本当に私かなちゃんの料理大好きで、もう油淋鶏とかもハーブ類とかたっぷりわさって盛られてて、
食べたことあった？
食べた食べた、
取材の時、うんうん、そうだ、
あれすごい美味しかったし、あと締めのお粥がね、
お粥はもうみんな結構美味しいって言って
ジャスミンライスで炊くとかすごい香りがいいんですよ、うんうん、本当に。でネギ油がねわーって入ってて、
ね、
うん、最高。そうなんだよね、健全って。私さ、なんか美味しさの中にも邪悪とかさ、極悪の美味しさもあるじゃない、
うん、
なんかさ、うんうん、私の中でチキン南蛮とかめっちゃ極悪なの、うん、邪悪な美味しさっていうか、うんうん、でもめっちゃ好きなんだけど、
うんうん、
でも例えばかなちゃんの油淋鶏とかは本当になんかその対局だよね軽やかで華やかでみたいな感じで、あとお店にねドーンって木の円卓があって、そこに満月みたいなライトが掲げられてて、
そうそう、
そう、ここに大皿料理がどんどん運ばれてきて、もう本当幸せな食の風景がね広がるんで、今度味な副音声チームとかみんなでね行きたいなと思うんですけれども、今日はなんと、中華かな飯店の人気テイクアウトメニューさんがスタジオに来てくださっているという、はい、嬉しいです。じゃあお呼びしましょう、ちまきと五目シューマイさんです。うわー、やった
ありがとうございます。自分で作ったものを
テンション上がりまくり、
すごいいい匂いした。自分で
本当いい匂い。うわー、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちまき、かなちゃんのちまき食べるの初かも。
あ、そうだよね、
うん、うわー、なんかあのいわゆる、うん、三角じゃなくて、
うんうん、
四角のなんかお布団に包まれてるみたいな感じで。
そう、これは、うん、ちまきでよく使うのは竹の葉っぱなんですけど。
あ、確かにそうだよね。
そう、あの細長くて、それをこう三角に折って、
うんうん、
包むのが、まあ、一般的なちまきなんだけど、うんうん、私働いてたお店が、うん、結構この蓮の葉っぱを使ってることが多くて、あと三角だとすごい米が出てくるんだよね。
あの出てきちゃうよね。わかるわかる、隙間からね。
そう、
わかる。
この蓮の葉で包むとね、
蓮の香りがたまらないよ
なんかね、蓮の葉の方が香りがすごい移るって思うんだよね。
なるほどね。なんかさ、私葉っぱで包まれた料理大好きなの。
うん、
古今東西の葉で包まれた料理の回とかやりたいんだけど。
タイとかもね、そうそう、結構バナナの葉いっぱい使ったりとか。
そう、バナナの葉で包まれて、インドとかもあるし、うんうんうんうん、普通に柏餅とかもそうだし。
そうだね。
ね た葉で包まれた料理のカイコンでやりたい。
しかっと先に開けちゃう。
いただきます。もうさ椎茸の香りが
すごいするね。いただきます。
うわゴロゴロに入ってますよ椎茸の。
どうですか
味が染みてますあしかもさ、
うん、
もちろん油もさ使ってると思うけどたくさんさ、うんうん、でもその超オイリーって感じじゃないね。
うんそうこのちまきの作り方は、うん、それこそミモザの南さんが、うんうん、あの教えてくれたんだけど、うんうん、それまで私ちまきの作り方は一回米を蒸して、
うんうん、
蒸した米を炒めて、うんうんうん、で最後に味を入れるっていう味をこう重ねていくようなイメージだったんだけど、うんうん、一回、炒めてから煮物みたいな感じで炊く、うん
なるほど
生の米を炒めてから炊くっていうやり方を南さんが教えてくれてそれでやり始めたんだよね。そしたら結構うまくいくようになって
面白い
そうこのやり方に落ち着いてからはそんなにオイリーな感じを感じなくなったという。
なるほどね、うん、いや確かにそうそうそういろんな作り方あるんだなって私も南さんの見てて知ったんだけど、
うんうん
うん、これハスの葉の香りと最高です。じゃあシュウマイもいただきます。あもうこのさシュウマイ絶対醤油とかいらないね、
うん、うん、そう
本当に
もうね、味めっちゃしっかりついてるから、
うん、いただきます。うん一口で食べちゃった私
いただきます。
うん、うん、ま
うん
いやこれはマジで中華かなシグネチャー、
うん、シグネチャーですね、
うん、もう何がやばいかってこの手切りの豚肉ですかね。
そうです
かもうゴロンゴロン入って噛み締めるたびにムギムギムギってどんどん味がの輪が広がっていく。
これも、
うん
まあ、前働いてたお店で、
うん、
シューマイの肉は絶対に手切りするみたいな、
おーいい教え
教えがあってでそれとひき肉を食べ比べてみると、
うん、
本当に別物の料理みたいな感じで、うん、うわシューマイじゃないこれは、うん、と思ってそこからシューマイの肉は絶対自分で切るという大変なんだけど、
大変だね。
うまいからいいんだっていう、 うまいからそっちの方がいいんだって
かっこいい。いや皆さん本当かなちゃんのシューマイ食べるときは手切り肉のその仕事に感謝をしながらはい深々と礼をしながらね食べたいなと思いますけれども、エビ、タケノコ、貝柱、しいたけ、いろいろ入った具沢山シューマイ。シューマイもね、シューマイの話も今度したいな。なんか、うん、なんか餃子とシューマイってさなんかまた全然違ってさ、
うんうんうんうん、
なんかシューマイ、なんか餃子の方がやっぱ人気者じゃん、うんうん、なんかシューマイってさなんかこう絶妙なポジションじゃない？
あーそうだね、なんか、うん、あのメインにはならないみたいなね。
そうそうそう、
でもなるんだよね。
そうなんだよね。そうシューマイのポテンシャルすごいなって思ってて、シューマイの話も今度したいんですけれども、うん、いやね、そんな感じでちょっともうかなちゃんのお話が魅力的すぎていろいろ話が長くなってるんですけど、実は京都の中華をテーマにね、
はい、
今日話したいと思っておりまして、でなんでかなちゃんをゲストにお呼びしたかっていうと、なんとかなちゃんの中華のキャリアのスタートは京都の中華なんですよね。
そうなんですよ。
あのどちらでしたっけ？
ラクダというお店で。
出ました、四川料理ラクダさんですね。もうここは本当にね、私も伺って最高に美味しかったんだけど、
うんうんうん、
どんな店っていう風に言えばいいんだ。
ラクダは、老舗四川料理のお店、一言で言うと、
うん、
で、横浜の慶徳鎮っていう、
はいはい、
四川の大御所のようなお店で修行された方が、京都でオープンされたお店。
うーん、
小さなお店ですね。
そうだよね、うん、すごい小さなお店で、
うん、12席ぐらいかな、カウンターと。
そこで働き始めたのはいつのこと？
それは、うん、学生の時なので、もうちょうど10年前ぐらいかな、
うん、
そう、京都造形芸術大学の、
うん、はいはい、
料理の授業があって、その料理の授業がきっかけで料理に興味を持ったんだけど、ラクダと造形が徒歩30秒ぐらいで、
目の前だよね。
そうそうそう。でさらに私の家がそこから徒歩30秒です
ごいトライアングルを形成してたんだね。そうそうそう、
全部で1分で行けるみたいなところにあって、
うん、めっちゃさバイト入らされそうだよね。
うん、
そうそう、なんか行けるみたいな、
うんうん、近いんで行けますみたいな。で料理やりちょっと料理興味あるし、
うんうん、
家からも大学からも近いしアルバイト募集してるし、
うんうん、
働いてみようかなっていう軽い気持ちで始めたのが始まりです。
へー、いやでもすごいね、京都の大学生でしかも京都の中学で働くっていう、もうストーリーが私からしたらめっちゃ憧れるなと思うんですけど、うん、
でもその時はねそんな風には思ってなくて、うん、本当に近いからっていうだけで始めたから、そんな憧れがとかっていう感じで始めたわけでもなかったけど、うん、まあ、そこからめちゃくちゃハマるっていうね。
やっぱ何がきっかけだったの、そのハマるの。やっぱりその使ってる調味料とか、なんかそういう新しい料理との出会いみたいなのが結構あったの。
そもそも、うん、そこでアルバイトをし始めた時の先輩のアルバイターの方が、
うんうんうん、
あのラクダが好きすぎる大学生っていう、う
ん、どういうことだよ。
この京都の中華にも出てくるんだけど、
はいはいはいはい、
ラクダ界
出てきた出てきた。
そう、
今ね私たちの手元には京都の中華という、あの京都の中華好きのバイブルでもある菅三味さんの本があるんですけれども、そのラクダのページに確かにラクダ界って話出てきた。
そう、ラクダ界っていうのがあって、うんうん、それは学生、京都外国語大学の学生さんが勝手に、うん、あの作ったラクダが好きすぎる会っていう大学生の会なんだけど、
もう天主冥利に尽きるやん。
本当に非公式の、そこのラクダ会の人が私の先輩だったのね。だからそもそもラクダの愛が うん、をすごい浴びてたの私は。
なるほど。
そうで、ラクダの料理はこうこうこうでっていう説明も、
うん、
ただのその作業の説明じゃなくて、うん、こういう料理になるからこういう作業を僕たちはしているよっていうことを一からすごいね教えてくれる。
もうすごいね、そういうその愛ゆえのなんか文化が醸成されてるって本当理想の飲食店だよね
それって。だからその店主はやっぱり作るのがメインだから、特に何か教えてくれるっていうことではなかったんだけど、うん、その長いカウンターがあって、カウンターの一番奥で料理を作ってるんだけど、うん、その一番手前の脇で、うん、そのラクダ会のメンバーの方の説明を聞きながら料理を作るのを見てて、あ、なんか中華料理っておもろってなってきて。
へいい話。ほんとさ、ラクダのウンパイローって何段の美味しいの？
ウンパイローはね、
うん、
皮付きのね豚バラ肉なんですよ。
やっぱ皮付きじゃないとダメなんだ。
そう、う
ん、
それもさ、その京都の中華の話、はい、今していいのかな。
もちろん、
あの出てくるんですけど、
うんうん、
あの皮付きの豚バラ肉で作らないウンパイローはウンパイローじゃないってお客さんに言われたんだって、うん、ある日中国人のお客さんに、で、うん、皮付きの京都産のもち豚にしたと。
いい話。
そしたらもう前は油を残すお客さんもたくさんいたけど、うん、今はもう全然いなくなったと。その本格さ。
なるほどね。店主素直だね。
そう、めちゃくちゃ素直なの。
素直さと向上心が素晴らしい。でも本当に確かにラクダのウンパイローさ、本当ギシギシしないし、
うんうんうん、
なんかプルンとした弾力があるよね。
うん、そう、なんか油なんだけど、
うん、
溶けるし、でも弾力は保っている。
不思議
不思議だよね。
あとタレもさ、スパイスの香りとさ、うん、甘さもあってさ、うんうんうん、本当にもうはもうぐわー白飯くださいみたいな風になるよね、
うんうんうん、なんかランチのメニューにウンパイローは入ってるんだけど、もともとは多分前菜として食べられているものなんだけど、
うん、
もうご飯がないと食べれないぐらいな感じになってるよね。
わかる。そうだよね。 もうだって古墳みたいにこんもりさ盛られて出てくるからさ、そうそう結構引くよね、
うん、
なんか食べ歩きとかしてると結構きつい、
うん、あそうだねそうだね、うん、でも食べれちゃうんだよね。
わかる。
ヴァンパイロって肉がこう盛られてるんだけど、うん、その下はふわふわの薄いキュウリなんだよね。
そのさ、ヴァンパイロのキュウリの薄さってマジ大事だよね。そ
う
そ
う、うんうん、あれはね一つ一つね、
うん、
あの中華包丁で薄く切ってるのを見てました。
仕事、うん、
それも聞きながらね、このこうやって薄く切ることで肉との相性が良くなるみたいなことをそのアルバイトの
ラクダ会の
先輩に聞いてて、なるほどって思いながらね。
いやでもそれこそ私菅さんみさんの京都の中華読んでたらさ、うんうん、その菅さんのラクダに行ったところの記述でさ、
うんうん、
その芸大生風のアルバイトの女の子が、うん、ご飯のおかわり自由ですって言いながらラクダセットのランチを出してくれたみたいなくだりがあって、うんうんうん、これかなちゃんじゃねって私。
いや私やなって。
そうだよね、そうだよね、うん、かなちゃん登場してるのだよって思って、うん、
ね、この本が出されたのが2012年らしいんだけど、うんうんうん、ちょうど京都の中華に興味を持ち始めて、うん、いろいろ食べ歩き始めたのが多分それくらいなんだよね。同時期なの本当に。でそしたらまあラクダでアルバイトし始めたら、まあ、京都の中華っていう本あるんだって思って、うん、あしかもラクダも載ってるんだっていうのであの見始めたっていうのが最初だから、私がちょっと乗ってたっていう
すごい羨ましい、憧れます本当に。え、てか今日は何、ラクダのメニューを持ってきてくれてるの？
そう、
すごい。
アルバイトしてた時に、うん、あの覚えるためにあの、はいはい、印刷 してもらって、うん、多分みんな配られてたと思うんだけど、うん、まあなんとなく見といてっていう感じでメニューを配られてて、
見せて。
私はその時中華にハマり出してた時だったので、うん、この中国語の部分を、うん、マーカーで消して、うん、で日本語を見ながらこの中国語をあの丸丸丸丸とか言いながら覚えてたんでね。
勤勉か。
それがその跡が残ってるんだけど、
見せて見せて、かわいい。
ランチと夜のメニューがあって、
ほんとだ、わ美味しそう。ナスの辛味炒め、鶏の唐揚げ、生姜ソースがけ、あ、ほんとだ、シャオチェイジーテン、
うんうん、
鶏肉の炒め物とか、うんうん、トーチニューロなんでしょう、うん、トーチニューロなんでしょうか、
牛肉のトーチ炒め、
はい、正解です。そういう感じで覚えたんだね。そうそうそうそう、すごいね。へー、あ、美味しそう。
美味しそうでしょ。しかもさ、うん、あの水餃子とか春巻きがさ、うん、本当にリーズナブルにさ1個からとかつけれるんだよ、サービスランチ、ランチのメニューで。
本当だ、そうプラス100円でミニ春巻き1個からつける。
そう、絶対つけちゃうんだよね。これ
絶対課金しちゃうね。
本当課金、
これは課金必須ですね。うわー、愛しいわ、うん、ここにかなちゃんのルーツがあるという、なんかそうやって思うとさらに深くね、心に染みてくるんですけれども、
アジナ副音声ボイスオブフード、
はい、というわけで今回は中華かな飯店の五十嵐かなさんを迎えて京都の中華全編をお送りしてきましたが、まあどちらかというとかなちゃんヒストリー会みたいな感じになったかなと思うんですけど、本当ラクダに対するなんかこういろいろな愛も聞けてすごい面白かったんですけど、なんかそもそもラクダってどういう、なんでラクダなの？
ラクダは、うん、あの店主の高橋勉さんが、はいはい、あのラクダに似ているからラクダなんですよね。
店主の顔覚えてないけどそんな似てるの？
そう、めちゃくちゃ似てて。
そうなんだ。
そう、私がアルバイトしてる時に、うん、まあ、ふと聞いたんだよね、奥さんに、
はい、
なんでラクダって言うんですかって言ったら、うん、あのラクダ似てるからさみたいな、こうゆるい感じで言われて、めっちゃ似てるって思って
すごいね、なんかこう店主さ、うん、すごい素直だし、ちょっと天然的な部分もあるのかなみたいな。
そう、そう、多分この話聞いてみたら、うん、うん、そうだなってなるよ、ラクダだなってなると思う
そうなんだ。
カウンターの奥があんまり見えないから あんまり顔を覗き込むことができないので、うん、まあ見れたら見ていただきたいなみたいな。
ちょっとみんなでね答え合わせ、うん、そっと答え合わせしていけたらと思うんですけれどもはい、というわけで、後編となる次回は我々のバイブルこと京都の中華読み解きつつ、お互いの好きな京都の中華のお店についてさらにさらに語り合っていきたいなと思います。五十嵐かなちゃん、引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
番組では引き続き皆さんの好きな食べ物のメッセージを募集しています。メッセージを紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをお送りしています。メッセージはアジナフコンセイのインスタグラムをチェックして送ってください。そしてアジナフコンセイは毎週月曜日に配信しています。さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜12時30分からFM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。平野咲子が届けるアジナフ音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あー、お腹すいた。